帝はお胸が悲しみでいっぱいになってお眠りになることが困難であった。帰った皇位の家へお出しになる尋ねの使いはすぐ帰ってくるはずであるが、それすら返事を聞くことが待ち遠しいであろうと仰せられた帝であるのに、お使いは夜半過ぎにお隠れになりましたと言って、故大納言家の人たちの泣き騒いでいるのを見ると、力が落ちてそのまま御所へ帰ってきた。皇位の死をお聞きになった帝のお悲しみや非情で、そのまま引きこもっておいでになった。その中でも忘れがたみの王子はそばへ置いておきたくおぼし召したが、母の起伏中の王子が汚れのやかましい宮中においでになる例などはないので、皇位の実家へ退出されることになった。王子はどんな大事があったともお知りにならず、侍女たちが泣き騒ぎ、帝のお顔にも涙が流れてばかりいるのだけを不思議にお思いになる風であった。父子の別れというようなことは何でもない場合でも悲しいものであるから、この時の帝のお心持ちほどお気の毒なものはなかった。どんなに惜しい人でも意外は意外として扱われねばならぬ。葬儀が行われることになって、母の未亡人は意外と同時に火葬の煙になりたいと泣き焦がれていた。そして早々の女房の車に強いて望んで一緒に乗って、赤城の野にいかめしく設けられた式場へ着いた時の未亡人の心はどんなに悲しかったであろう。死んだ人を見ながら、やはり生きている人のように思われてならない私の迷いを覚ますために行く必要があります、と賢そうに言っていたが、車から落ちてしまいそうに泣くので、こんなことになるのを恐れていたと女房たちは思った。宮中からお使いが僧正へ来た。皇位に賛美を送られたのである。勅使がその詮議を読んだ時ほど未亡人にとって悲しいことはなかった。賛美は女房に相当する異界である。生きていた日に女房とも言わせなかったことが、帝には残り多くおぼし召されて贈与を賜ったのである。こんなことでも皇宮のある人々は反感を持った。同情のある人は個人の美しさ、性格のなだらかさなどで憎むことができなかった人であると、今になって桐壺の行為の真価を思い出していた。あまりにひどいご主張ぶりであったから、その当時は嫉妬を感じたのであると、それらの人は以前のことを思っていた。優しい同情深い女性であったのを帝付きの女官たちは皆恋しがっていた。なくて増したは恋しかりけるとは、こうした場合のことであろうと見えた。時は人の悲しみ関わりもなく過ぎて、7日7日の仏事が次々に行われる。その度に帝からはお弔いの品品が下された。愛人の死んだ後の日が経っていくに従って、どうしようもない寂しさばかりを帝はお覚えになるのであって、女房好意を供に召されることも耐えてしまった。ただ涙の中のご潮湯であって、拝見する人までが湿っぽい心になる秋であった。死んでからまでも人の気を悪くさせるご寵愛ぶりね、などと言って、右大臣の娘の古貴殿の女房などは今さえも嫉妬を捨てなかった。帝は一の王子をご覧になっても、皇位の忘れがたみの王子の恋しさばかりをお覚えになって、親しい女官やご自身のお乳などをその家へお使わしになって、若宮の様子を報告させておいでになった。野秋風に風が出て肌寒の覚えられる日の夕方に、 平成よりも一層個人が大思われになって、弓削の妙美という人を使いとしてお出しになった。夕月夜の美しい時刻に妙美を出かけさせて、そのまま深い物思いをしておいでになった。以前にこうした月夜は音楽の遊びが行われて、好意はその一人に加わって、優れた音楽者の素質を見せた。またそんな世に詠む歌なども平凡ではなかった。彼女の幻は帝のお目に立ち沿って少しも消えない。しかしながら、どんなに濃い幻でも瞬間の現実の価値はないのである。妙舞は故大納言家について、車が門から中へ引き入れられた刹那から、もう言いようのない寂しさが味わわれた。未亡人の家であるが、一人娘のために住まいの外見などにもみすぼらしさがないようにと、立派な体裁を保って暮らしていたのであるが、子を失った女主の無名の日が続くようになってからは、しばらくのうちに庭の雑草が行儀悪く高くなった。またこの頃の野脇の風で、一層邸内が荒れた気のするのであったが、月光だけは伸びた草にも触らず差し込んだ。その南向きの座敷に、妙舞を生じて出てきた女主は、すぐにも物が言えないほど、またも悲しみに胸をいっぱいにしていた。娘を死なせました母親が、よくも生きていられたものというように、運命がただ恨ましゅうございますのに、こうしたお使いがあばら家へおいでくださると、また一層自分が恥ずかしくてなりません。と言って、実際耐えられないだろうと思われるほど泣く。こちらへ上がりますと、また一層お気の毒になりまして、魂も消えるようでございますと、先日内志の助は陛下へ申し上げていらっしゃいましたが、私のような浅はかな人間でも本当に悲しさが身にしみます。と言ってから、しばらくして妙舞は帝の仰せを伝えた。当分夢ではないであろうかというようにばかり思われましたが、ようやく落ち着くとともに、どうしようもない悲しみを感じるようになりました。こんな時はどうすればよいのか。せめて話し合う人があればいいのですが、それもありません。目立たぬようにして、時々御所へ来られてはどうですか。若宮を長く見ずにいて気がかりでならないし、また若宮も悲しんでおられる人ばかりの中にいてかわいそうですから、彼を早く宮中へ入れることにして、あなたも一緒においでなさい。こういうお言葉ですが、涙にむせかえっておいでになって、しかも人に弱さを見せまいと、ご遠慮なさらないでもないご様子がお気の毒で、ただおおよそだけを承っただけで参りました。と言って、また帝のお言づけのほかのご消息を渡した。涙でこの頃は目も暗くなっておりますが、過分なかたじけない仰せを巧妙にいたしまして、未亡人はお文を拝見するのであった。時がたてば少しは寂しさも紛れるであろうかと、そんなことを頼みにして日を送っていても、日がたてばたつほど悲しみの深くなるのは困ったことである。どうしているかとばかり思いやっている子供も、そろった両親に育てられる幸福を失ったものであるから、子を失ったあなたに、せめてその子の代わりとして面倒を見てやってくれることを頼む。などこまごまと書いて終わりになった。宮城の野、露吹き結ぶ風の音に、小萩が上を思いこそやれ。宮城の野、露吹き結ぶ風の音に、小萩が上を思いこそやれ。という身歌もあったが、未亡人は湧き出す涙が妨げて、明らかには拝見することができなかった。 長生きするから、こうした悲しい目にも遭うのだと、それが世間の人の前に私を決まり悪くさせることなのでございますから、まして御所へ時々上がることなどは思いもよらぬことでございます。もったいない仰せを伺っているのですが、私が思考いたしますことは今後も実行はできないでございましょう。若宮様はやはりご不死の情というものが本能にありますものと見えて、御所へ早くお入りになりたいご様子をお見せになりますから、私はごもっともだとおかわいそうに思っておりますということなどは、表向きの僧正でなしに何かのおついでに申し上げてくださいませ。夫も早く亡くしますし、娘も死なせてしまいましたような不幸ずくめの私がご一緒におりますことは、若宮のために縁起のよろしくないことと恐れ入っております。などと言った。そのうち若宮ももうお休みになった。